赤丸ラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私ウママと
オネストと
グリーンティーです。
さて、
はい、
第2回駆け上がりラジオということで、
どうしたんですかいきなりどうしたんですか。
うん、練習した成果ですよ。
なるほど、はい、いい感じでしたよ、すごく。なんか、NHK みたいな。
キャラを作って入っちゃうみたいなね。
素晴らしい。いい感じですね。釣られて私もそんな感じで言っちゃいましたけど、
ね、うん、そうですね。3人ともね。
はい。あとは任せたという。
投げるな。
しかし、はい、あんまり、こう、夏っぽくないよね、最近。
あ、そうですか。
なんかさ、うん、曇りの日多くない。
ああ、
しかも、ね、昨日すごい涼しくなかった？
そうそうそうそう。今日も、なんかさっき雨降ってたし。うん、
ね、
まあ、夕立ちだかもしれないけどね。うん。
梅雨明けたのか、明けてないのか、みたいな。
うん。
明けたはずなんだけどね、関東圏って。でもなんか。
そうだよね。うん。
なんか、こう、曇りが多くて、しかも、暑い時はすごい暑いけど、いきなりこう寒くなったりとかっていうのが多いよね。
そうそうそうそう。だからちょっと体調今崩し気味なんですよ、僕。
ああ。
うん。
皆さん体調にはお気をつけください。なんかクーラーかけたまま寝る人もいますからね。
あ、そうだね。
クーラーかけて寝ると、また体調を非常に崩しやすいっていうので、季節の変わり目をね、皆さん気をつけていただきたいと思いますけれども。え、どうしたんですか？
なんか笑い声が。
いやいや、別に。
はい。まあ、そんな感じでね。で、
そうですね、
どうですか、皆さん。なんか、
夏っぽいこととかしてます。
世間は夏休みとか言われてますけど。
祭りだろうね、やっぱりね。
祭りね。
やっぱりそう
だ。ああ、花火とかね。
なんか花火とかあったでしょ、でかいのが。
あったあった。
都内なんか特に。
昨日はね、横浜かな、横浜で一つと、あと板橋で一つあったのかな。
結構音はね、僕も、まあ僕は都内に住んでないけど、
はい、
結構近くでやってると音は聞こえるんだけど、見えなくてね、すごく虚しい感じ。
音だけ聞こえるっていうね。
よくあるパターンだね。
そうそうそう。花火とか見に行ったんですか、お二人さんは。どこか。
昨日はですね、私は、どちらかというと、グリーンティーさんの家の近くの方に行ってました。
あ、そうなんですか。
はい、
それはそれは。
まあ、何しに。
うちの同期でずっと去年一緒にいた人がそちらの方に行ったんですよ。で、そこの人のお家にね、泊まりに行ってました。
あ、田舎ですよね。
いや、でもすごい涼しかった。
あ、そう、涼しいな、涼しいね。
あれは違う。だから、そっちに初めて行った時にすごい涼しかったから、
あ、そうなの、うん。
そこの土地がいつも涼しいのか、それとも、今日たまたまこう関東圏が全部涼しいのかが分からなくて、いやー居心地いいわーってみんなで言ってました。
まあ都内よりは涼しいんじゃないかな。都内ってさ異様に暑いじゃんか。なんか駅でも駅をちょっとさ電車から降りるとさムワッとこう
熱がこもるからね。あそこの
作りそういうとこに比べたらねやっぱり涼しいのかもねと思いますよ。
そうですね、
うん、
はい。
まあ、んな感じでね、まだまだ夏は、もう8月入ったばっかだからね、これからでしょ、本番は。
本番はこれからです。8月、9月になって、どんどん暑くなってきますからね。
そうですね。
やだー。
どうした？
じゃあまあ、
はい、
はい。
そろそろですかね。そろそろ。
今日司会、うままさんのはずですよ、ね。さっきから、俺か、こう、グリーンティーさんがなんか仕切ってみ
た。そうだね。その気声しか上げてないよね、確かに。
それで笑ったのかなと思ってたんですけど。
うん。いや、なんか、うん、そうそうそう。そういう空気感を、こう、うん。機嫌を感じて笑ってしまったみたいな。やべえ、みたいな。
まあね、最初3回ぐらい回るまではみんな練習ですから。
はい、
ね、そういうところはね。お聞き苦しい点ありましたら、コメントいただければ。
コメントで
嫌だな、聞き苦しいぞってことね。
聞き苦しい。
はい。で、まあ、じゃあ、ウママさん、バトンタッチで、はい、これからのどういうコーナーかお願いします。
そうですね。はい、まあ、ちょっとさらっとおさらいしとくとですね、2つのコーナーを設けております。
はいはい。
1つは、最新ニュースをお届けする、かけらじタイムズ。 で、日常にあふれる雑学をテーマとして自由に話し合う井戸端カオス、はい、この2つのコーナーを中心として進めていきたいと思います。はい、はい、それではですね、はいはい、かけらじタイムズ参りましょうか。
はい、
はい、
かけらじタイムズ。
はい、それではですね、私正直者のホネストがかけらじタイムズ、今日は司会でやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
今日のかけらじタイムズはですね、まあ最近の話題ということで、いろいろまあ何のニュースをしようかなとネットを探していたらですね、
はい、
ちょうど1月の終わり、まあ、収録日、うん、今日8月2日ですから、
うん、
つい最近ですね、ずっと宇宙にいておられた若田宇宙飛行士がですね、うん、エンデバーで帰還したと。
おお、
はいはい、
よかった。
入ってまいりましたね。
うんうんうん。
皆さん知ってますよね。
あのね、
はい、
帰ってきたっていうのは知ってるけど、あれ言ってたのってちょっと思っちゃった。
あ、うん、だって結構前だと思うんだよね。
あ、そう、そんなにか。
え、半年くらい前なんじゃないの。
あ、でも実質滞在期間としては137日なので、まあ、うん、まあ365日から考えると、まあ1年の3分の1を向こうで過ごしてたのかなっていうような感じです
ね。ごめん、向こうっていうのはさ、
はい、
どこなの。
向こうっていうのは、宇宙のですね、
うん、
なんというの、国際宇宙ステーションっていうの。
ああ、
宇宙ステーションあるじゃないですか。
宇宙ステーションね。
なんか作ってるやつだよね。
そうです。日本で言うと、希望っていう名前がついてる、確か。
ああ、
宇宙ステーションがあって、はいはいはい、そこで作業をする人を、まあ、送ってたわけですよ、
ね。はいはい、
はい、
うん。
はい。
ああ、なるほど。
それが帰ってきたと。
うん、あれ結構でかいんだよね。
あ、希望ですか。
うん。
あ、宇宙ステーション自体が。
希望っていうか、まあ、宇宙ステーション自体が。
あ、でかいと思います、あれ。人間が住める初めてのやつじゃないですかね、確か。まあ、それは、詳しくはちょっとわからないですけど、確かそのはずです。
まあ、4ヶ月ぐらいいたわけだからね、それなりに居住空間がないとダメだよな、やっぱり。
そうなんですよ。
うん、
あれも多分、まあ、ずっと宇宙にいるとね、なんかこう、体がなまるって言いますけども。
うん。
大変だったんじゃないかなと思いますね。
骨じゃないとね。
そうですね。骨じゃないと。大丈夫かな。なんか、その間、こう、骨量減少とかの実験やってたらしいけど。
あ、そうなん
だ。本当に良かったな。
ホネストもそれも無料で行ける、ね、
そうだね、
感じじゃない。
もう完全に、ね、研究対象として。
骨そのものだっていうことで。
やめろよ。俺、外出されるじゃん。なん
かいい数字が取れるみたいな。
おかしいでしょ。
骨以外の不純物ゼロみたいな感じですからね。
そうそう、だから誤差が生じないみたいな、こう、
そう、
必ず骨の必ず骨だけ分かる
ほら。
はい、
で、うん、それでですね、まあ宇宙ということで、今日はまあなんかその宇宙に関するお話ができればいいなということで、
うん、
こんな番組をご紹介したいと思います。はい、いきなりみたいな話ですけど、
はいはいはいはい、
またまた先週ですね、私がメガネのコーナーの時に、
うん、
NHK のアニメ番組を言ったんですが、
うん、
今回も NHK です。
はい、大好きですね。
いや、偶然にもね、友達からこう紹介されるのが、多かった。
うん、あ、そう、 NHK の番組が、
はい、
はいはいはい、
で今回ご紹介するのが、プラネテスという番組です。2人はご存知ですか。
いや、初めて聞いた僕は。
何なの、ドキュメンタリーかなんかですか。
ですね、このプラネテスっていうのは2075年の、地球と宇宙を舞台にした、うん、未来の物語のお話なんですが、
はい、
で宇宙とか未来とか聞くと一見なんかこうロボットが戦ったりだとかなんかガションガションみたいな感じを思い浮かべる方が多いかと思うんですが、
安っぽいその音は
ガションガションとか言ったけど、
ガションガションって
あ、なんかこうガションってどういう時になる音なんで、一体
そう、骨でしょ、
ロボット、こら骨でガションって言わないでしょ。そのなんていうの、機械と機械が戦ったりとかロボット同士が戦ったりとかさ、
はい、
そういうのを思い浮かべるかと思うんで、僕も最初そうでした。なんか宇宙の物語って聞いて、うん、そうなのかな、あんまり好きじゃないなと思ってたんですが、うん、これはそういうものではなくて、
うん、
宇宙に浮かぶたくさんのゴミ、スペースデブリっていうものが、将来的に非常に問題になっていますよ。その宇宙のゴミが問題になった時代の物語として、非常に、なんていうのかな、こう現実味のあふれる感じの未来の、まあ、アニメになってるわけですね。
へぇ。
で、
その、ゴミって、人類が出してる、
はい、そうです、そうです。
そうですか。
例えば、使い捨てられた人工衛星だったりとか、あとはシャトルが切り離したタンクだったりとか。
あ、
ま
あ、
それこそ、こう、宇宙ステーションとかね、建造時に、まあ、今出てるかどうかわからないですけど、廃棄物だったりとかっていうのが、今現状でこう回収をされてないわけですよ。で、まあ、回収をされてなくても、こう、まあ、地球に落ちてきた時に小さいものであれば、こう大気圏に突入した時に、まあ、燃えてなくなるというものなんですが、
うんうんうん、
こう、今現状でも、ウィキを見てもらうとわかるんですが、ウィキでスペースって、はいはいはい、打っていただいて、検索していただくと、実際に今、結構ね、浮かんでるらしいんですよ、宇宙空間に。
まあ、なんかすごい図だな、これ。
そうでしょ、
あの粉みたいなのが地球の周りにまとっている。
そうそう、すごい、なんていうか、それぐらいの数のゴミが大量にあるんですって。うん、で、大気圏突入して燃えてなくなれないものっていうのは、
うんうんうん、
そのまま地球に落下してくるので、非常に危ない。なのですごい、その2075年っていう風にこのアニメでは言ってるんですけど、
はい、
すごいなんかこう現実味あふれるというか、それで例えばその時代に宇宙旅行が頻繁になった時にその宇宙船にぶつかったりだとか、うん、そういうことで、うんうんうん、まあ事故だったりとか悲惨な事件が起こるんじゃないですか、それをどう対処していこうっていうので、そのスペースデブリ回収部隊っていうのが立ち上げられていて、
はい、
その舞台を、まあ、中心とした物語、アニメっていう感じなんですよね。その、ご紹介したプラネットスっていうのは。
じゃあ、結局は、
はい。
ゴミ処理の話なんですか？宇宙の。
そう、
うん、そういったあまりかっこよくない感じが。
簡単。まあ、おっしゃる通りです。でも、
まあ、そういうもん、うん。
全26話、あるんですけど、
はい、
私はとても感動したというか、非常になんか、ああ、すごいなって感じたアニメでしたね。
そのゴミがこう、感動誘うみたいな、あ、このゴミは、みたいな、こう。
ちょっと、あ、でもそれもあるの。
あるんですか、本当に。
それもあるのよ。
冗談で言ったのに。あ、そうなんだ。
本当に本当に。もちろん、有害なゴミばっかりなんですよ。その、ぶつかったらね、うんうん、速度、すごい速度で回ってるので、ぶつかったらこう、スペースシャトル傷つけたりとか、こ
う、
大変なことになるんですが、
うん
うん、そのゴミの中に、こう、感動を誘うようなね、ゴミを中心とした、もう、そのメインとした輪とかもあるわけですよ。ですからもう、今、忙しくて見れない方もいっぱいいらっしゃるかと思いますけれども、ぜひですね、このアニメは、もう推薦できる、見ていただきたいアニメ、
うん、
ベスト5には入るアニメです。
じゃあ今度はベスト5のうちベストその5つを全部やる回がどっかで出てくるんですか？
そういうこと言うの？ベスト5って言ったのか、結構根拠なく言ってる感じが。
いやいやいや、分かってるから、それは分かってて言ったんだよ。だからベスト5、じゃあベスト5の今日はそのうちの1つをやってくれたんでしょ？
はい、そうです。
そのうち、あとの4つはどっかで出てくるのかなと。
出てきます。出てきます。
はい。
出てきます。断言しましょう。
はい、やっぱりなんか、着目するところが違うんだね。じゃあ、普通の近未来のやつというと、やっぱテクノロジーが発達して、
そう、うん、
そういうなんか未来都市みたいなところを中心としてみたいな、うん、あとはなんかタイムトラベルとかなんかそういうのがね、あったりするけど、うん、そういうのじゃなくて、
そう、うん、
どちらかというと、まあ、環境問題に、近いような。
そうですね、宇宙の環境問題っていうものにこう着目したアニメだから、すごい現実味がある、ある意味では。
まあでも今どれぐらいこのデブリちゃんは地球の周りを回ってる
なんか太ってるみたいな名前なんてこれいいのかな、これ。
デブリちゃんの量はちょっとわからないんですが、なんだろうな、どれぐらいなんだろう、かなり4500トン、
4500トン。トン。
トンです。なのかな、
うん、
いや、情報的には多分。
塊にして地球に放り込んだら、地球やばいじゃん。
やばいと思いますよ。本当に。これは、ま
うん、
ちっちゃなものから大きなものまであるんで、まあ、ヤンマーじゃないですけどね。
ヤンマーって、あれ全国のやつだっけ
違いますけど。
あれ
ヤンマーって、あれ
ヤンマーの、あれさ、天気予報のあれでしょ？
そうそうそうそう。
あれって、こっちの方に聞かないよね、あんまり。あ、聞くの？
あ、いやローカルな話をしちゃいましたね。
地元バレるかな
別にバレてもいいけど、
ヤンマーって。
東海地方だとかかりますもんね。
東海地方限定かな。
ヤンボー、マーボー、天気予報。
あ、そうそうそうそう。
ね、
でもあんまり最近書いても見ないなと思うけどね。まあ、あんまり東海地方の話をしてると、またコアな話で一回になっちゃうんで、まあ、それは置いといて。
はい。で、一つ、まあ、挙げられるのは、2007年の2月19日に、
うん、
ロシアのプロントンロケット上段ブースターで爆発が起こったらしいんですが、その爆発で出たデブリっていうのが、1100個、1回で。
ほう。それは何、宇宙空間で何か爆発が起こって、それで、デブリが発生したということなの？
そうですね。はい。そうすると、こう、宇宙空間でボーンってなると、本当に、ほら、例えば鉄の小さなものでも1個として考えられるので、
はいはいはい。
それでもう何千個っていう数になっちゃうんですよね。
うん。あ、なんかちょっといろいろ不思議だというか、
うん、
まず、釘1本ぐらいだったら多分大気圏突入して、
燃えちゃうね。
落ち着きるかなと、はい。それぐらいの大きさだったらね。
うん、
でも、その、まあ、人工衛星みたいに宇宙空間をぐるぐるぐるぐるこう地球の周りを回り続けるものもあるっていうこと？
そうです、ね、そうです。はい。
それは厄介だよね。
うん。だから、その軌道に乗ってしまうと、うん、もうずっと回ってるわけなんですよ。
そう
ですね、この地球の周りをね。だから、それは本当に気をつけなきゃいけない。で、その軌道に乗れなくて落ちてくるものが全部こう燃えたりとか地球に落ちてきたりするんですけど、はい、その、まあ、落ちてこないものに関しては回収をしなければならないんじゃないかなっていう対策、ね。う
ん、そっちの方が脅威なんだ。
脅威です、脅威です。だから、地球にいる分には全然脅威じゃないかもしれないけども、例えば人工衛星を打ち上げた時に、うん、人工衛星にぶつかっちゃって、その人工衛星が使えなくなるっていう可能性もあるわけですよ。
で、また落ちてくるかもしれないですからね、人工衛星自体は、それでね。
だから、人工衛星があって、今使える人工衛星なのに、そのデブリがぶつかることによって、その人工衛星自体もデブリになってしまう可能性があるんで。
うん、そう、あ、そうだな。ゾンビがゾンビになるみたいな。
ミイラでしょ。
ミイラ鳥がミイラになる。
ゾンビがゾンビになるってゾンビだ
から
ね、それ
は。間違いない。
確かにゾンビ増えちゃうけど。
本当に売買ゲームで増えてる、行く可能性があるものなので、危険ですよっていうのを言ってる。本当に、百聞は一見にしかずなので、こうやって聞いてるだけではなくてですね、皆さんに見て、実感していただく、実感していただくというか、まあ、見ていきたい番組ですかね。
うん。今回の若田さんは大丈夫だったんですかね、そのデブリ的なものの、
大丈夫だと思います。
まだ今の時点ではそんなに、その、はい、でも大丈夫、影響はないのかな。だって例えば宇宙空間に浮かんでさ、うん、こうなんか直したりするような映像が時々見れるけど、はいはい、その時に、はい、なんだ、ものすごい勢いで地球の周りを回ってるわけでしょ。
そうです、
うん、つまりなんか銃弾、例えば釘1個が地球の周りをぐるぐる回ってるとしても、その銃弾みたいな速さで、ま、速度でさ回ってることになる ね。
お、
秒速3キロとか言ったらな、
いやだからどうだったの？もしかしたら何かがあったのかもしれないですけど、何度かね、その滞在時に、
うんうん。
でも、それに関してあまり報道されていないので、
そうだね。
わからないですね、うん、そこは。
なるほど。
うん、まあ、ここでは2075年というアニメではね、2075年という、それほど遠くない未来
に、うん。まあ、私らは、危ないから
。
いや、ホネストとグリーンティーはちょっと、多分まだ大丈夫だと。
何それ自分は死ぬけどみたいな。
ホネストは、あれでしょ、コールドスリープかなんかで冷凍保存されて、ね、骨なんでいつでも生き返れるじゃん。
おかしいでしょ、それ。
そのためのね、そのために宇宙開発が進められて、その、ホネストが。
俺が出てくため、違う。
全体として。
ああ、カルシウム大丈夫だよ、全然、みたいな話ですか。違うでしょということで、ちょっと喋りすぎましたね。
はあ、あ、もう結構時間経ちます。はい。
結構時間経ちます。途中途中切っていただければ。
まあ、切るとかあんまないですけど。はい。
まあ、でも、関心をこう、はい、なんだろうな、する話はいいよね。
うん。知らなかったですね、こういうのあんまり。
なので、
うん、はい。あ、どうぞどうぞ。
いえいえ。
デブリっていう言葉を聞いて、ゴミっていうのが思い浮かばないくないですか？
そうだ
ね。ちょっと、うん、ジブリみたいな感じだよね。
あんまり、ティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティ
うん、そうですね。まあ、あんまり今の段階では認識されてないんだと思うんだけどね。
うん。
うん。
そうですね。
なるほど。あ、なんか非常に規模がね、大きな話。
大きい話になってしまいましたが。
うん、とにかく、じゃあちょっとそのアニメを、
はい、
アニメを見てみようかなと思います。
ぜひ。
もう終わってんですか、これ。今やって。
終わってます。
あ、終わってんだ。
終わってます。じゃ
あ、
はい、
なんか DVD かなんかで。
ブルーレイが発売になってますので。
あ、なるほど。
そちらをね。
じゃあもう、ホネストさんに貸してもらうしかないですね。
あ、そうですね。見に。
あ、そういう感じになっちゃいますね。
はい。
はい。ということで、今回の、かけらじタイムズは宇宙を題材にお届けいたしました。
はい、ありがとうございました。それでは次のコーナー、はい、井戸端カオスですけど、
はいはいはい、
今回はどんなテーマでしょうか、グリーンティーさん。
あ、はい。今回は、眠りです。眠り。
眠り？あ、スリ
ー。眠り。
デブリじゃ
ん。眠り。あ、はい。
かけてきたわけ。
そうですね。
はい、すごいね。気づかなかった、今。
そう、睡眠ですよ。だから。
睡眠ね。
うん。睡眠に、つまり皆さん、睡眠不足とかなってませんか？
なってます。
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 この時期、すごい寝にくくないですか？
暑いからね。
まあ、そうね、うん、暑苦しくてね、夜中目覚めるとか、うん、そういうことはあるね。ただまあ、普通の環境でも、なんていうかな、基本的な問題がなくてもこう眠れないとかそういうので悩んでる人もまあ結構いる。
なんか気になっちゃったりとか、
うん、
あと遠足の、ね、前日とか。
あ、そうですね。精神的に高ぶってみたいなね。で、まあちょっと今回は睡眠に関して、
はい、
まあ睡眠を取る取り方かな、人によってその適切な睡眠時間が違うであるとか、
ほう、
ちょっと睡眠に関するもう豆知識的な話をしようかなと。思います。
気になりますね。
はい。
はい。それでは、井戸端カオスの時間です。
井戸端カオス。
はい。それでは、井戸端カオスのコーナーはグリーンティーが担当します。先ほど、まあ、睡眠の話をすると言ったんですけども、
はい。
まず、皆さんは学生時代、高校生とか、まあ、中高、大学生時代含めて、
はい、
朝型ですか夜型でしたか？
夜型です。
夜型。
はい。
まあ、僕も夜型ですね。
夜型。まあ、はい、僕も夜型でしたね。だから、まあ、朝早く起きるの嫌で、で結構夜はぐだぐだと遅くまで起きてみたいな生活をしてましたね。
はいはい
はい、うん、で、まあ、睡眠の分類でよくその朝型と夜型、まあ、睡眠だけじゃなくて生活スタイルかなの分類でよくあるんですけど、まあ、まず大きく睡眠っていうとその2つに分類されるんですよね、
はい、
で、まあ、朝型別名なんかひばり型、鳥のひばり、
ね、あ、はいはいはい、
と呼ばれていて、で、まあ、特徴が早寝早起きだと。で、まあ、夜型の方はフクロウ型と言われていて、まあ、遅寝遅起きだ方ですね。今、どなたが喋ったん
ですか？ああ、私です。すいません。
でね、
はい、
この2つ何が違うかっていうと、何が、違わないものから先に言いますか。違わないものは、結局どっちの方でも睡眠の長さとか、
うん、
睡眠の深さ、これは変わらないらしいんですよ。うん、
へぇ。
だから、
まあそうですよね。
うん、どっちでも基本的には生活してて構わないんですよね。だから どちらかというと朝方の方がさ、いいじゃないって言われるじゃないですか。
うんう
でも朝でも、そう、朝方でも夜方でも、基本的にはその睡眠の質自体は変わんないんです。ただ、やっぱり朝方の方が健康的なイメージありますよね。
ある。
うん、その辺の違いって、よーく調べてみると、うん、寝てる時の体温の変化とか、一日の生活が規則的かどうかっていうところにかかってるんですよ。知ってました？
知らなかったですよ。
僕も初めて知ったんですけどね。なんで、知ったかぶりのように話してるんですけど。
いや、調べていただいたんですから、それはいいんじゃないですかね。
で、まあ、朝方の方はね、体温変化がかなり規則的で、例えば、日中はすごく体温が高くなるですね。で、寝てるときはぐーっと低くなって、だいたい深夜1時ぐらいに体温が最低になって、で、また徐々に体温が上がっていくと。そんな、なんていうかな、サイン X みたいな、なんていう、三角関数
グラフ、ね、
まあ、ああいう規則的
な
グラフなんですが、
なるほど、
夜型の方はね、その辺が不規則なんですね。で、夜型の人に多いのが時々徹夜があったりとか、あとはいつも眠いっていう状態が続く、う
ん、はい、
ね、なんで、どっちでも睡眠 の長さ深さは変わらないとはいえ、まあ、日中社会人として日中を活動的に過ごしたい、まあ、つまり昼間仕事があるんで昼間きちんと、うん、活発に過ごしたいっていう人はやっぱり朝方が適していて、
はい、
宿直勤務があるとか、その夜中働かなきゃいけないとか、そういう、こう不規則な勤務を、まあ、会社でやらなきゃいけないときには夜型の人が合うんだと、まあ、一般的な話ですよね。こういうことが言われている、
はいはい、
でそれがまあ今までよく僕らが知って、朝型夜型というふうに分ける、まあ、代表的な分け方なんですが、それ以外にも睡眠の分け方ってあるんですよ。
ほう。
で、皆さん睡眠時間何時間ぐらい取ってます？
私は最近は短いですね。短い、うん、4時間、5時間。
あ、結構じゃあ短いですね。まうまさんは？
僕は6時間7時間ですね。
ああ、じゃあまあそうですね。僕も6時間7時間ぐらいで、うん、馬馬さんと僕は普通なんです。
なんか7時間がいいっていう話を聞いて、まあ、それを守ってるみたいな
ですね。それぐらいの人は、まあ日本の中で人口で見ると比率で見ると大体 90% ぐらいですね。6時間
7時間。
だって私なんか普通じゃなくなってますけど大丈夫ですか？
で、ホネストさんは、
はい、
睡眠時間が4時間から5時間ということで、
はいはい、
ショートスリーパーと呼ばれる人。
ショートスリーパー、ショートスリーパーホネスト、
ショートスで、まあ、今言葉出しましたけど、
はい、
睡眠時間による分類の方法があって、
ほいほい、
で睡眠時間が6時間よりも、短い人はショートスリーパーと呼ばれます。で、6時間から9時間。だから、馬さんとか私のようなのは、
はい、
バリュアブルスリーパーといって、まあ、睡眠時間ある程度削ったりとか、伸ばしたりとかいうのが結構しやすい人間なんですよ。うん、6から9の間でね。で、9時間以上取る人が1日にですよ。9時間も取ってたらなんかすごいですけど、ロングスリーパーと。まあ、名前。
そのまんまですね。
ですね。
なんかヨーヨーの技で出てきそうだ
ね。あった、あった、なんかそういうの。
で、やっぱりバリアブルスリーパー、そう、中間の6時間から9時間の人は 90% ぐらいで、まあ、一番人口的には多いんですけど、うん、ホネストさんのようなショートスリーパーは日本の中では 5% から 8% ぐらい。
あら。
で、
はい、
ね、ショートスリーパーだと言われる歴史上の人物、
はいはい、
ナポレオンとかですね、
あ、
エジソンとか、
はいはいはい、
あとはミノモンタ。
ちょっと待って。なんでいきなり出てくるの？そしたらアカシアさんまも入るけど大丈夫？
そうです。アカシアさんも入ります。そうそう。
世界の人物からいきなり。
あら。
チープな。
チープって言わない。偉大な方ですよ、お二人から。
そうですか。
まあ、あのあたりはね、やっぱ睡眠時間短いみたいですね、やっぱり。
でも、じゃあ、見てて短いと思うもんね。
で、逆にその、ロングスリーパーは 3% から 9% ぐらいの、人口比率で、アインシュタインなんか10時間以上眠んないと頭は冴えないなんて言ってたらしいんですね。で、これもどちらもそのレム睡眠とノンレム睡眠ってあるじゃないですか。
はい、ありますね。
で、ノンレム睡眠の方が脳みそが休む時間なんですけど、それの質とか長さは差がないんですよ。
うん、
ただ、ショートスリーパーの人は、体が休む時間が少ないらしいんですね。
はいはいはい、はい。
で、どうですか、ショートスリーパーでいて、
はい、
体調どうですか。
いい時と悪い時があります。
まあ、それはいい時、まあ、いい時は多分寝つきがいい時、寝つきが悪い時。うん、寝つきがいい時なんでしょうね。
寝つきがいい時ですね。
うん。で、結構4時間、5時間ぐらいで過ごせてます毎日。
いや、結構バラバラなんですけど、本当に4時間、5時間しか眠らない時もあれば、なんていうんですか、6時間とか7時間寝れる日もあるので。
いや、結構じゃあバラバラ？毎日ずっと4時間、5時間で過ごしてるわけじゃない？
わけではないですね。土日になるとやっぱり長くは
寝たいと。
はい。
僕4時間5時間毎日結構きついなと思いますよ。
いやでもきついよ。
でしょうね。
うん、
でもショートスリーパーで続けられる人、例えばミノモンタなんて多分確か1日3時間ぐらいしか寝てないとかいう話聞いたぐらいなんで、それでもなんかあんだけ活発に活動してるじゃないですか。60過ぎても。
ミノさんはすごいと思いますね。
でもね、その、きつくないのは、やっぱりね、効率的に睡眠取ってるっていうことらしいんですよ。
なるほど。
うん。で、結局、ショートスリーパーの人の特徴は、すごい寝つきが早いらしいですね。だからもう、寝るって言ったら、伸びたみたいに3秒ぐらいで、こう。こう
でも最近そうかもしれない。
あ、そうなの？
うん。
それすごいよな。で、やっぱり寝つきが早いっていうのは、かなりメリットみたいですよ。で、寝つきが早い上にその浅い睡眠、その、
はいはいはい、
レム睡眠っていうのかな、
うん、
浅い睡眠が少ないとその夜中にこう目覚めないんですよ、
うんうんうん、
なんで、うん、その深く脳がこうじっくり休むような眠りがかなり多くて、うん、ですごくそういった意味で時間は短いけど密度の濃い睡眠をしていると。
お
ー、で、僕はホネストさんがショートスリーパーだと聞いたときに、はい、すごく、はい、当てはまるなと思ったのが、ショートとロングで、だいぶ性格が違うと。
はいはい、性格で。
ちょっと待て。なんだそれは。
ショートスリーパーの人とロングスリーパー、まあ、ロングの人ってあんまいないよね。10時間とか12時間とか1日寝る人ってあんまいないんだけど。
それは何？昼寝も混ぜちゃっていいの？
ああ、多分昼寝混ぜていいと思います。合計でね。
ああ、でも行かないね、全然。
9時間、うん、そうだね。で、ショートの人は外交的。
はいはい。人
間。で、社会適応力が高い。精力的、野心的。
はいはい。
最後はあんまり当てはまんないかな。不平不満はあまり持たない。
ああ。ああ、ちょっとちょっと
まあ確かにね。悩みとかがないとパッと寝れそうだもんね。なんか、
ああ、そうですね。
何もこう、
なんか俺常に不平不満持ってるみたいな感じになってる。
そんなことないですけれども、
なんかね、感じ的にこうたまにさんまさんみたいな喋りだねって言われるので。
あ、そうなの。
さんまさんに近いのかなっていうのは感じ。
ああ、さんまに近い骨、
ほら
サンマとも綺麗に食べた感じですね。
おかしいですよね。いやでもサンマさんはすごいなと思いますからね。本当にこう喋りとかね。
うん。
いやすごいですよ。サンマさんとシンスケさんはすごいですよ。
まあだからそれで、そういう意味でやっぱり外交的な人が多いんでしょうね。
うん、
で逆なんですよ、ロングは。内向的。孤独を愛する。とかですね。
なんかニートみたいな。また出てきちゃった、ニート。
また出てきちゃったって。
はい、僕は結構そういうふうに面白がって言っちゃうんですけど、別にディスってるわけじゃないんで。
そうです、そうですね。
はい。
ただ、
好きなんで。
創造的なんですって。
ああ。
あと、繊細。
ああ。
で、常にその批判的な目を社会に向けていて、現状にこう満足しないようなのがロングスリーパーに多い。
いや、でもそれはもう言えば、アインシュタインとかもそうです。
うん、そうですね。そのまま
パスター。内側にこもって、内側にこもるというか、その何かに集中するとか、
うん、
新しいものを開発してやろうっていう意欲は、まあ多分あるんでしょうね。
どちらかというと、だからその理学系の研究者に多いのかなというイメージがあるね。
はあ。
その、数学をぐわーっとこう、研究してる人とかね。
はいはいはいはい。
うん、 でも、まあ、あまり差別的なことは言わないですけど。
いや、我々も理系なので、うん、まあ、でも、そういう人たちの気持ちは分からなくないですからね。うん、研究して何かするっていうのは。まあね、うん、非常に、ね、そういう人たちがいてこその、まあ、今の世界だと思いますので、
うん。そうだよね。で、まあ、そういうわけがあって、まあ、ロングスリーパーの人でがショートスリーパーになれるかどうかは分かんないらしいんですね。こんだけやっぱ性格は違うから。ただ、僕ら、うまうまさんや私のようなバリアブルの人は、
はいはい、
バリアブルっては可変っていうんですか、
はいはい、そう
ですね、はい、ショートになることができるんですよ。
お
で、睡眠時間を短くして1日を効率によく過ごそうみたいなことは、少しずつ睡眠時間を短くして生活する癖をつけていけば、だんだんこうショートの睡眠時間 4、5 時間でもミノさんのようにこうその辺が全然気にならないぐらい睡眠時間を短くしても生活できるようになるらしい。
それは本当に訓練というか、徐々に短くしていけば短くなっていくもんなんですね、
うん、そうそうそうそう、まあ、日常生活の一つにね組み込んでしまえば 4、5 時間の、
うんう
ん、そうすれば1日もっともっと長く過ごせると
お、
うん、いうことら
しい。身につけたいですね、
うん、
いやでもね、それは確かに今聞いてなるほどと思ったのは、私ついこの間まで忙しくてですね、
うん、
まあ、朝5時ぐらいに会社行ってたんですけど、
うん、
それが何回か続くと体がね覚えますね。
あ、
何時ぐらいに起きなきゃっていうか、これが習慣なんだなって体が感じて、別に大して暑いとか寝苦しくないのに、ちゃんと毎日行く時間に体が起きます。
ああ、そういうのあるね、確かに、うん、なんかやっぱりある程度そういう規則に体が慣れちゃって、
うん、
でそうするとその規則に従って生活することが実は一番自分に適してるみたいな感じになってきちゃうよね、うん、まああんまり無理するのは良くないけどね。でもね、
そうですね、
うん、でまあ、長くなっちゃった、こんな睡眠の分け方の話をしていますが、
はい、
最後に、はい、マイクロスリープという言葉は知
ってます。さらに短い、
なんかすごい聞いたことが。
マイクロスリープ、
マイクロスリープ、
はい、
何、
いや、僕の職場の人がすごいそれを意識してるっていうか、
ね、
これ手に入れるとすげえよ
そうらしい、
ね、みたいなこと言ってきて、どうやって手に入るんですかって聞いたんですけど、一応教えてなかったっていう
それ何、なんか売り物かなんかなの。
いやいやいや、
このマイクロスリープはみたいな感じ
それ商品じゃない。
あ、商品じゃない。
マイクロスリープっていうのは、はい、まあさっきの、まあさっきショートスリーパーとか言いましたけど、そのショートよりももっと、ま、もっともっと短い、ものすごい数秒単位の睡眠なんですよ。
へ、
ものすごい短いで、本人は起きてるつもりなんですけど、数秒から十数秒ほどふっと睡眠状態に陥ることがあるね。
はい。
で、まあ僕それあんまりこう経験ないんだけ ど、なんかこれうたた寝に近いのかなっていう気もするんだよね。
なんかガクッとなるよね。
そうそうそう、授業中とかにさ、
うん、
ものすごい眠くなることあるじゃんか。
ある。
そうすると自分がこう意識が飛ぶことあるじゃんか。
ある。
それじゃないのかなと思うんだけど、
うんうんうん、
ただ病気のこともあるらしいので気をつけてください。
そうな
の。突然電源が落ちる人みたいなのあるでしょ。
あ、シャットダウン。確かに急に意識失うみたいな。
そういう一言もあるけども、ただ睡眠不足がこう極限まで重なると、そういうこと、そのマイクロスリープっていうのは自動的に体の中で起こって、脳がね、これ以上睡眠しないとやばいということで機能低下をすることがあると。で、その時にまあマイクロスリープっていうのは起こるらしいんですね。
なんかアイコンありそうだね、マイクロスリープっていう
アイコン。で、まあ、そうだ、その時に地球っていうかな、世界で、
はい、
不眠記録を成し遂げた人の話って聞いたことあります？
はい。
いや、
かなり前の話なんですけど、
うん、
もう40年ぐらい前かな、アメリカの高校生が、自分の自由研究で、
うん、
その当時のギネスブックの不眠記録が260時間だったんですね。
うんうん、
寝ないでずっと生活してる時間が、それを超えようと、
10日くらいなんだ、
うん、そうだ、10日以上かな、それを超えようとして、うん、頑張ったらしいんですよ。で、最終的には、264時間12分
お
すごいな、
寝ずに過ごしたらしいんですけど、
どうやって寝
その時にやっぱり眠たくなる時間ってあるじゃないですか、
どこ
か
ありますね、 はい、
でその時はその、まあ、バスケット運動したりとかそのドライブしたり、ドライブは危ないなと思うんだけど、
あ危ないね、
眠気を紛らわせたらしいね、うん、でまあそれ以外にもただ俺は目を閉じたいだけなんだと、
うん、
あの目のつまりさ目開けてるといろんな視界光が入ってきて、うん、それでもう物を見るだけで疲れるみたいな状態あるでしょ、
あるある、
だからちょっとじゃあ目閉じようと、
うん、
っていうことで閉じて10秒ぐらいふっと意識がなくなる時があったなんて何回も
へ
え、それがあのマイクロスリープなんですよ。
ほう、
でちょっと分かりにくいかもしれないけど、人間だけなんだよね、あの長期間、人間だけというか、人間を含め、すごく少数の動物だけなんですよ、長期間睡眠をとるのは、6時間とか、7時間とか、
そうなんだ、
そうそうそう、例えばさ、金魚とかね、
うん、
目つぶって寝るっていうことはあんまりしなくて、
はいはい、
大体その食物連鎖の上の方にいる、例えばライオンとかね、人間とか。
うん、
人間、まあ、人間もかなり上の方だよね、食物連鎖の、
うん、そうだね、
そういう動物は寝ててもあんまり他の動物に狙われないじゃないですか、
うんうんうん、
だから長期間こう仮面を取ることができるんだけど、
うん、
その食べられる立場にいる動物っていうのはそのマイクロスリープっていう細切れのね10秒ぐらいの睡眠を何百回も1日取って、で合計で4時間とかそういう睡眠の時間になってる、
へえ、
だから他の動物は結構できるらしいんですよ、人間は、そう、人間は忘れちゃってるんですよね、多分その辺を。
なるほど、そのできるというか、自分の体にあるものをできなくなっちゃってるってことですね。
そうそうそうそう。で、まあ、どういう時に起こるかって言ったら、さっきも言ったように、その睡眠不足が限界になると、睡眠の誘発物質が脳にこうどんどん溜まってきて、そうすると脳は危険な状態になるので、睡眠をしないとね、そうすると優先順位をつけて、例えば脳の左脳のこの部分を機能、ちょっと低下させましょうかみたいなことをどんどん、やべつにね、していく。
そうなると、なんか言語障害とか起きちゃうするんですか。
まあだから、寝ぼけてるとき、そういう状態じゃないかなと。
ああ、確かに。いや、でも寝ぼけてるやつはそんなに見たことないな。
で、まあ、だんだんだんだんこうとあの、機能を落としてて、もう視界とかの機能も完全にね、あの耳聴覚とか、そういうところもガンとシャットアウトしちゃうのがマイクロスリープになると。
へぇ、
だから、さっき目つぶって目を休ませたいだけだって話をしたんだけど、目つむんなくても玄関まで行くと寝てる状態になることある。
あ、目が開いてても、
そうそうそう、だからなんていうかな、ターミネーターが止まったみたいな感じで、
あ、
意識が飛んでる状態で話しかけられても反応しなくなるとかね。
ああ
、怖いね、
うん、そう、結構怖いんですよ。だからまあ睡眠不足には気をつけなきゃいけないんだけど、これをかえってこう効率的にね、マイクロスリープっていうのを活用すると瞬間的に眠れるんで、
うん、
そのスカッとこう起きる目覚めの良さっていうのを、疲れを一瞬で取ることができるかなっていうのも結構研究されてる。
なるほどね、
うん、で多分そのうままさんのお友達の方は、
はい、
その
先輩ね、
あ、先輩でしたっけ、マイクロスリープの、
そうですね、はい、
取り方をマスターされてるらしいんですけど
、まあ、マスターはしてないけどね、こう文学言ってるだけで、あの普通マイクロでは何でもないんで普通に寝ちゃってるじゃん、
それただの歌種だね
それでなんかマイクロなんだよとか言い出してどう違うのかなと。
まあ電車の中で釣り革に捕まりながら寝たりとかね、
うん、
椅子に腰掛けながら一瞬だけ寝るとか、
うん、
そういう経験は多分
あるある、
何回かはあると思うんだけど、
うんう
ん、それを自分の力でやるってのは難しいよね。
そうね、意識してやろうと思ったら無理だもんね、
うん、どうすんだろうなと思って、その辺の方法はよく分かんないですよ僕も。うん、でも
その寝不足じゃないとマイクロスリープできないんだよね。
あ、まあ基本的には寝不足の時に起こるっていうことかな、うん、ただあるね、とあるサイトを見るとマイクロスリープ推奨法みたいな、なんかマイクロスリープの方法みたいなちょっと怪しげなとこもあって
、
まあ目つぶって自己暗示をするとちょっとそんな感じになりますみたいな、ちょっとそういうのもあったりとかね、ちょっと不思議な、本当にそういうこと自分でできるのかっていうとこは怪しいけれども、
うん、
まあうまくそういうねことができれば、
例えばできたらすごいよね。
10秒間だけ頭をちょっとスリープ
ちょっと話してても、ちょっとごめん、ちょっと
5秒くらい待ってくんない？ちょ、今寝るからとか言って。パッと寝て、あ、いいよ、みたいな。
ああ、できるもんね。
おはよう、みたいな。
そうそうそうそう。
はあ。
それすごいですね。
で、それをだってね、ちょっと何回か重ねれば、ね、1時間分みたいな。
ああ、ちょっと、ためていくわけないね。
なんで。できるかなって。
ちょっとじゃあ隙を見つけて、スッスッとこうマイクロスリーブを取り入れていくわけですか。
そうそう。
なるほど、なるほど。
すごい。うん。なるほど。
まあ結構でもね、やっぱり危険な側面が多くてね、やっぱり睡眠不足になると自動的にマイクロスリープが起こってしまうことがあるので、まあ自動車運転中とかね、そういう時には、まあその運転事故、自動車の事故なんかの原因の一つになっていることがあると。
なるほど。まあ結局は睡眠はきちんと取りましょうということですね。
うん、まあ、極限的にはそうですよね。うん、で、私とうまうまさんは、バリアブルです
か。大丈夫ですよね。ホネストさんって、それ、はい、時間がなくてそうなっちゃってるんですか？
あのね、違う、自分の時間欲しいじゃない？やっぱり帰っても、はいはい、会社から帰ってもさ、自分の時間欲しいので、家に帰ったら、早く寝ようとは思うんだけど、自分の時間に使っちゃうので、結局寝るのが遅くなっちゃうんですね。
あ、まあ、じゃあ寝ようと思えば、バリアブルになっ、うん、こっち側に来れるわけじゃないですか。
まあ、そうね。
そうですね。う
ん、はい。
でも、ホネストも完全なショートじゃないんですね。
そうね。
ばらつきがあるってことは。
うん。そういうことです。
なるほど。
まあ、そんな感じで、時間、大変なことになってますから
。まあでも、マイクロスリープの方法がもし分かったら、またね。
そうですね。
紹介してもらう。
また追って。
これ聞いてる人、結局マイクロスリープってなんやねんみたいな感じのまま、はい、終わります、みたいな。
ね
感じになっちゃう。
感じになっちゃうので、ぜひ、いつの日か紹介できるようにですね。
うん。
また。
もうこの中の誰か一人はマイクロスリープ。
そうですね。
できるようになってるみたいな。
できるようになって、井戸端カオスで、また発表してい
ただ、ね、実際にマイクロスリープするんですか、
しますマイクロスリープ。
え、俺が
10秒ぐらい会話が止まるみたいな。10
秒ぐらい会話途切れる。
もしもしみたいな感じになるの。
ここでラジオ中はいいんじゃないかな、別に。
その時だけはビデオで配信しようかな、じゃあ。
いや、でもそれでも分かんない。目開けてるから。
あ、そっか。
うん、まあ、口は閉じてるけど。
そうだね。まあ、反応しないっていうところをお見せできれば。
まあ、頑張ります。
あ、頑張るんですか？おー、じゃあ、ホネストさん。
いや、無理だと思うよ。
はい、ということで、すみません。長引きました。はい。
はい、
なんだっけ。井戸端
カオスです。
カオスですね。のお時間でございました。
はい。
はい、
はい。
はい。
いかがでしょうか。
ええ。
いかがでしょうかって。
本日もちょっと、はい、結構長いお話になりましたけれども。
長引きましたね。
でも、うん、今日結構充実したというか、ね、なんか、面白い話がこう、2つ続いたかなと思ってるんですけど、どうでした？
あ、ごめんなさい、うん、マイクロスリープ撮ってました。
早速、
うまいね。うまいね、自分うまいね。
まあね、デブリと眠りというね、お話で。
うん、いいね、語呂がね、デブリ、はい、眠りっていう。
突然思いついたんですけどね。
すが
ですね。いえいえ。まあ、一通りね、一応私らは、練習も含めると、一通り司会者回っちゃいましたね。
そうですね。グリーンティーさんも一番最初の第0号と、まあ、世に出てない第0号と呼ばれるものに、うん、の時に司会をやったので、うん、そうですね。回りました。
はい、
どうでしたか？うままさんどうでした？今日の司会は。
多分聞いてみて、あれ、司会じゃいねえな、みたいな。なっちゃうんですけども。
まあまあ、でも、これで回ったので、次回は、司会者。
ああ、またじゃあ、また、その、
そうですね。
一人ずつ、ローテーションで。
はい。はい、
グリーンティーさん。
私がやります。
はい。
はい。
で、
はい、
かけらじタイムズが、うままさんで、
はい、
で、またが、私と。
はい。
はい。
はい。感じになるわけですね。
はい。
はい。
まあ、2回目でね、まだ、ちょっと慣れてないかなっていうところがあるかなと思いますけどね。
まあ、これから徐々にこう、ステップアップしてね。
うん。
ステップアップ。はい。
ステップアップですよ。駆け上がってね。
はい。
駆け上がりたいですよ。
駆け上がって、皆さんにこう、楽しんでいただけるようなラジオにしていきたいと。 思いますね、はい、ぜひ聞いていただければなと思います、
はい、で、はい、うままさん次回は、はい、今回の配信は8月
10日です、
ですね10日ですね、はい、で次回はその10日後だよね、
はい、8月20日ですね、
はい、はい、じゃあ、はい、その時までですかね、
そうですね、10日間、
10日間、はい、まあ、司会の方に締めていただくということで、
うん、
そうですね、はい、第2回駆け上がりラジオということで、
はい、
皆さんいかがでしたでしょうか
振り出し戻った感じになってるけども
それでは、はい、はい、次回は8月の20日
10日です、はい、ああ20日か、
次回はね、
もう
え、撮り直しですか、
いや大丈夫、いや大丈夫、
大丈夫、あの、こ、うん、そんな時間はないですよね、
はい、
はい、というわけで、
うんうん、
次回もお楽しみ、
はい、
はいはい、司会は私おまんまと
おねそと
ほうじ茶が好きなグリーンティーでお送りいたしました、
はい、司会者が3人みたいなねなことになっちゃったんですが、はい、
それでは皆さん、
それでは
ごきげんよう、
さよなら、
さよなら
さよなら